こうして戦争は終わった。一度撤収して、あとは社長からの挨拶を待つばかりでございます。
皆様、今宵はこんなところに来てしまいまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、二度とこんな状況でサバイバルゲームなどすることは二度とないと、心に刻みながら、悔しさを胸に家に帰ってください。それでは、結果の発表の方をしたいと思います。私立派な症状
無駄に豪華
だちょっと今日時間が飛んでおりますがそれでは、まず撃墜賞から発表したいと思います。撃墜賞つまり敵を倒した数の賞。撃墜賞、17名撃破何ていうものかわからん、カメレオンさん。あなたは千葉密林地帯銃撃戦ツアーにおいて当時の素晴らしい成績を収めてしまいました、その栄誉と無謀さを称ええー、ここに表彰いたします。平成20年、月日入れるの忘れたんだと言ってください。吉村伝説交通社代表としまして吉村真由紀おめでとうございます。
ありがとうございます。
ブラックゲット賞でございます。一本でございますが、ブラックゲット賞、有望賞旗一本、佐藤龍太郎様ヘチマさん。以下同分ブラックゲット賞が1本なのになんか他に取った人いると思う方もいらっしゃると思いますが、優秀賞ポイントです。優秀賞190ポイント、伊沢よいさん。
ブラックは取ってない。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
このような結果となりました。では、じゃあ締めますかね。あ、教官から何か最後一言。
仕事を楽しむことはないかなみたいなスタンスで来たんですけど、なんで思いっきり楽しませていただいて普通にいつもやってるサーバーゲーと同じような感覚でいつの間にか熱くなってた部分もありまして、中でですね、俺と対話さった方には非常に申し訳ないですがとても心地よいゲームでございました。まあ、ずうずうしくも一人経験者ということで入らせていただきましたので、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、はい、どうぞ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
まあ、僕が言うということで、まあ、分かりそうな方もいると思うんですけど、まあ、今回参加していただいた方たち全員に、品というか思い出の品ということで社長の方からご依頼ありまして、次は出ないものを今回作って
もらいました。 YET 専用ドックタグでございます。そう、はるかにこれかっこいいね、これ
あの僕が今日徹夜の理由がこれです。
うーわ、あざーす。
じゃあ帰り際に1個ずつ持ち帰ってください。
はい、
はい、ではそれでは、本日の、吉村伝説者交通車ツアー、素人銃撃戦ツアーの方を終了いたしたいと思います。皆様ありがとうございました。撤収、はい。
ご清聴ありがとうございました。最後に解散後、試合 露台から帰る道中の会話をお届けします。主なメンバーは自分と吉村社長、撃墜賞も亀本さんです。
そういうとこは体にちょっと目立って困るなぁと戦略的に困るみたいな。もう見つからなかったな。そういう面白いのがフヨフヨフしてるから
あれ結構通り過ぎるの緊張しますよね、うん、隠れてる時にバレるかバレるか
ゲタリアスミートの生だよ
ただ打っちゃうと場所が曲がっちゃいますからね。
これは次をどうするかな。
次回の企画も楽しみにしてます。
さあどうしようね。本当もう一回またリアルモンテスもやりたいんだけどな、うん、
多分吉村さんは連続して同じ客はやらないだろうな。
でしょうね。
ネタを被らせるのかどうにも。
だから次は何をやるかっていうのが楽しみなんです。
ね。
またリアルで何かをやる気が来ると思うんですよね。
本当にこういうの楽しくて楽しくて。あやっぱリアルモンテスが楽しすぎたあれは。
サバガイ企画が日程に出る前にちょっと触れていた ARS です。ARS でしたっけ？
はいはいはいはい。あれも正直やりたかったんですけどね。あれはいざやるとなるとものすごい規模が必要ですよね、うん、難しいですよ。あれは
あれは
あんまり謎々とか考えられないし、
また聞きでもなかなかイメージができなかったから面白そうだったんだけど、
正直あれはやってみなかった。ある意味今日のやつがそれっぽいといえばそれっぽい。
最終的には社長に対して本当に敬意が芽生え始めましたよ社長を守りせねば。
すいません、社長守ってなかったです
社長防衛戦の時がひどかった、すごかったよ。
戦列離れて全然違うところで相手打ってました
幅を確保に行ったんですよね。
そうですか。2回目の時とかなんかもうちょうどお兄ちゃんが隠れてるところあたりの戦いだと、はい、2人しか防御がいないっていう
そこは
しかも一人玉切れっていう
そして社長は止まってはならない
やべえと相当あれやばかった。
今回一番びっくりしたのが500発ぐらいを打ち尽くしちゃったっていうことなんです
よ。うわ、
結局試合勝負つかなかった時あったじゃないですか、うん、あの時に500発打ち尽くしちゃったんですよ。う
わ、あ、なんだ銃撃の音に聞こえる
ベトナム機関兵だ。
マスターの音が
ピクピクします実は自分は以前にも同じトラウマがありましてね、うん、高校時代山岳部で雨の中下山してたんですよ全く同じテンションだっただからドドドは滑らずに済んだけど嫌な気分でしたね
リアルモンテツの時はまだ終わったら酒飲もうぜぐらいのこと言ったけど今日は無理もうお家に帰りたい
うん、4キロの鉄の塊を持って山を多分3キロくらい登り降りしてるわけですからね。
この辺のルールは熱いじ
ゃん。多分1キロは痩せてると思うみんな。
抜かれるんだ道で。
そう。
ああ。
乱暴モードなんてやるんじゃなかった。
ね、あ、ね、あ、あの時は防衛戦だったじゃないですか。いや、違った。あの時は
カ
クラ
フ。
あの時はカクラフ。
女性が来るといつになる
やろ。結構きめ細やく女性にも配慮した。おっしゃってましたよね。
配慮はしたんだな。まあ、まあ、内容が内容だから協議会は難しいかな。そんなすげえもんじゃねえかなと思ったけど、いかやるとすごいね。
うん、
そんな聞くもんだね。
大体はよく枠をやってみないとわからん。
やってみないと
わからん。本当に臭み見つけて誰もなんか変に思わないっていうか、それはすごい感覚がおかしいからなんか溶け込んでましたよ。素直に臭み見てどうよって言われたんですけど、
目立つアイテムとかそんなもん状態だったから
フェイスマスクつけてても違和感がないってのも違う宇宙としかも。
社長入りますとか
隣でやってた人すげえ不思議だったろうね
何社長入りますどこの会社で
いらっしゃいませって
社長3番入りましたみたいな
ありがとうございます。
何やってんの？
ありがとうございます。
実際今回企画できたのは吉村さんに時間があったからですか？神だ。そりゃ空き時間じゃないね。でも多分迅速だったと思う、企画として。
怪我人ゼロでいいかも。
あ
これになってたけど、
3人くらいヤバい光景とかさ、知ってましたからね。
これでそのままでしょ。
セーフティー、フレが一番セーフティーじゃなかった。
セーフティーでみんな転んでました
か。無事で何よりとしか。本当よかった。本当に降ってきましたからね。本当にちょっとあれだけど、期待した通りに
終わったら雨止みましたから、ね、今止んでどうする。
本当だよ。多分汗のせいです。
モワモワなんかここに出てるから
。そうそう、ゴーグルで視界が悪いのもあるけど、なんかそれでリアリティがないんですよね、戦争中。やっぱり陸上戦ダメだ。あ、何も言ってないやないけど、いい経験だったな。人には勧められなかった。やっぱマゾですよ。少なくともホコリっぽいだけですからね。
雨とかでなんかいきなりハーブさんがありまし
たね。あの見た目はリアルだと思う。全く。
完璧な雨 90% っていうのは30人集まっちゃったしな。
40% だったのかね。どんどんどん
一番調子は 20% から晴れてみるって思ってくる。これがだったら本当にさあ、
一日に足元が竹だったからな。
この模様は明日大会は明日。
いや多分編集に時間がかかる。
編集より丸一日かかりましたよ前の。
やっぱり丸一日だとねえ、
君が切れっぱしの音がいっぱいとバーってあるので、聞いてきて聞いてきてとかやってるだけでも何時間かかっちゃう。つなげるだけの大変でした。
しかもそれがバックナンバー残ってないっていうのは狭すぎますよね。花火か。打ち上げが様子分かんなかったけど楽しそうが良かったんだよな。
打ち上げ3時間ですからね。今打ち
のバックそれ猫耳かぶされねえや。3時間かかるよ。
しかもあの今回は1回1回終わったのにみんな集まるんで喋るんですけど、リアルモードで喋れないですよ。
ああ、そうか。
そうそう、話したいのがうっとりすごい溜まるんで、うん、もう飲もう
か。朝は先日したな。社長スーツでやるのかと本気で思いましたよ。スーツでやるの
か。雨降ったやばいな。
激しく動いたら破れますね。
そうそうそう、それも考えつつ、最初の戦は本当に殲滅されましたから。
若さに。
若さに。まあその次は交換され勝ちましたから。 なんか同時に逃げっとしたところがあったんですけど、2人固まっててそこに打ったらどっちかどうか
っていう5秒で4ゲットって追い詰められた
って
突撃しましたね、
あ
ーって言った。
一番今日驚いたのは後ろ振り向いたら敵が前方にいたっていう。なんか狙われてたんですよ。うん、で振り向きざまにすぐ撃ったら当たって。うわ怖っとか言われましたね。
敵撃つと爽快でしたわ。
もう後ろ向いてる敵を発見するとね。
あれ最高っすね。あれは最高だった。
全然自分に気づかれてない時に
背中に撃ちます。どんどん。あれ最高でした。
あれスナイパーでやると見ると楽しいです。
確かに、
完全に自分が絶対に当てられない距離から当てられる。
気づかれると相打ちになっちゃうんでね。
間違いなく。まあそんなところで本当にお疲れ様でした。でも楽しかったっす。
じゃあ今日はゆっくり休んでください。
まあお互いね。そんじゃまた。19時15分、そんなわけで今日はここまでです。ではここからは、このラジオのコーナーに向けていただいたツッコミフォームからのお便りをつらつらと読ませて適当に答えさせていただきます。皆さん投稿ありがとうございました。また初めは、NO さん、千葉密林素人サバイバルゲームお疲れ様でした。めっきり暑くなったり寒くなったりする昨今いかがお過ごしでしょうか。ところでサバイバルゲームといえばギリースーツですよね。もじゃもじゃ。自分は隠れて狙い撃つスナイパーに憧れるのですが、今野さんはどんな役割だったんでしょうか。これってトリビアになりませんが、よろしくお願いします、とのこと。あー、サバイバルゲームといえばギリースーツ。ギリースーツは知ってます。サバゲー用品店とか、秋葉原の越後屋っていうサバイバルショップにも飾ってあった気がする。なんか無数の布の帯がビラビラーってつきまくって人の形をぼやかしたような、カモフラージュ衣装だったと記憶しています。メタルギアソリッド3をやってればなんかそれっぽいのを着た人にも会えたかもしれないような気がするけど、俺はメタルギアソリッド3途中で手放しちゃったんだよな。なんだっけ。でもあれいくらだったなぁ。軽く5桁は超えていたような衣装だった気がします。中より高い服でした。でなんか自分はスナイパーに接せずに白いレインコートを着て、もう突撃突撃の撃たれ撃たれてただの役割にしかなりませんでした。まあそれはそれで戦場の花だよね。というわけでありがとうございました。続いてグリーンさんから。サバイバルゲームお疲れ様です。さぞかし壮絶な戦いだったことと思います。内戦は志村さんしないですからね。ところで人は戦場のような場所で極限状態になると何か見えるものがあるそうです。辺境新さんは何かが見えましたか、とのこと。見えるもの、そうだな。アムに撃たれて撤回持って数キロアップダウンを繰り返して走りまくってると何か見えたでしょ。それ多分幻覚ですね。酸欠による幻覚です。自分は何を見たかな。天使のささやきとか、神様の声とか聞いたかもしれない。もう2、3戦やったら多分自分何が、宗派を守ってるかもしれない。やっぱ戦場は救いがないと救いないからね。ありがとうございました。次はヨタカさん。サバイバルゲームお疲れ様でした&筋肉痛ナムです。しかしその筋肉痛は余韻に震える歓喜もいかれく、自分も行きたかったのですがあいにく経済的事情で参加できず羨ましい限りです。次回行う際は素人っぽく暴れたいと思いますので覚悟して嫌がらでございます。ではではウェブ拍手などにお便りすみませんでした。これにて失礼します。ありがとうございます。筋肉痛、そうですね、翌々日はさすがに太ももあたりの筋肉痛にうなされてはみたけれど、そんなに後は引かなかったかもしれない。これは普段自転車乗ってるおかげだったかもな。経済的事情な。なんだかんだ最も安く抑えただろう自分ですら1万1000円くらいかかったと記
憶しています。やっぱり学生さんには辛い値段であることは間違いない。大人な趣味ですね。そんなわけで18歳以上限定で募集をかけた吉村さんは、なかなかナイスな判断をしたと個人的に評価しております。大人になってからお金の使いどころ見つかるってのは幸せなもんなんだよ。次回はもうちょっと、自分もセカンドエアポンとかセカンド服とかなんかもうちょっとかっこいいもん買って千葉にもう一度行ってみたいと思います。続いてポンコツさんから、銃撃戦で最も苦しかったことは何ですか。苦しかった辛かったこととはちょっと違うな。苦しかったこと、そうだな、ゲームによっては自分が撃たれて戦死した時の特定のポイントまで戻ってフラグに触る、もしくは何分間が待機すれば復活するっていうシステムがあるので、あんまり今回のサバゲーの中では死んだまんまで呆然と空を見ながら、ああ死んじまったなぁとつぶやくようなことはなかったんですけど、それはそれで復活に際しても若干の運動を強いられる側面がありました。復活しなきゃゲームがつまらんから、もちろん積極的に復活しに出してるわけだけども、それはもうちょっとした富士登山マラソンみたいなもんでしたね。苦しかったといえばそんなもんです。ただ走った先に復活っていうご褒美があると考えればあんまり辛いものではありませんでしたね。それは救い。そうだな、サバイバルゲームってのはなかなか人が積極的に運動するためにはいいメソッドではないのかと思うわけです。続いて葬儀屋さんからのお便り、銃撃戦お疲れ様でした。フラッグ戦で死体として近くに転がっていたものです。雨の銃撃戦は男のロマンですね。できれば次は晴天時にやってみたいですが、紳士様は近いかったら参加されますか。します。これはね、一回はないか分かんないけど、次はもっとうまくやれるんだっていう悔しさの期待が自分を突き動かすわけです。近いかったら参加します。よかったらまた戦場に行きましょう。続いてペペと森さんです。ペペはカタカナ、ドンはドンブリ、森は大森の森です。ペペの森さん、誰でしょうね。辺境審査、そしておそらくいるであろうゲストの方、アゲーン。ついに社交上の管理人自らが電波界に乗り出てきたとのことで、各方面もざわついていることでしょう。さてテーマはサバゲーとのことですが、一つ質問を。撃たれて BB 弾、ペイントボールじゃないですよね。 BB 弾が当たった時の衝撃ってどんなもんなんでしょう。それでは今回はこの辺で。そうだね、フィールドで貸し出してくれた迷彩柄のジャケットっていうのが一番防御力があったと一番評価しています。それ以外のところに、例えばエチバヤで2000円くらいで買ってきた安物の、ミリタリーズボンっていうのかな、この薄手のモスグリーン色のズボンの上から BB 弾があったとすると、実際の放送を聞いてみたらお分かりのように、かなり刺されたように一瞬痛い。で、一瞬で痛みが引けるので、当たった瞬間に、ベーという叫びの後に、痛い。みたいな泣き音は入らなかったと思います。そんな意味じゃ、なかなか爽やかな着弾感触という感じじゃないでしょうか。日常生活でビビらに当たれたくないなってのは分かった。あれは戦場のアドレナリンで痛みをごまかしてるって言った方が正しいかもしれませんね。お試しあれとは言わないけれども、試すときは、ちゃんと脳内を楽しい状態にして、ビビらに当たってください。続いて、ナビスケさんからのお便り。教官殿、お久しぶりです。俺は電波だが、光栄だ。どうも、お久しぶりでしょうか、教官です。先日はお疲れ様でした。ひっそりとラジオを聞かせていただきます。紳士さんが掛け武者を立てていない限り。私は辺境紳士の名札をつけた方の右腕には少し気を使っていたのですが、お仕事に支障は出ていないでしょうか。ありがとうございます。教官ラビスケ殿には、ゲームが一通り終わってから明かされたのですが、吉村麻也さんと自分の右腕に弾を当てないように最新の注意を払われていたそうです。おかげで右腕は無事でした。確かに 地域東村さんに限らず地球でありなさいたので、そういう意味じゃマシンガンの取り込み握ってる右腕っていうのはなかなかたまに当たりにくい位置によって負傷はしにくいのかと思われるんですが、やっぱりサイドアタックとか不意な長弾とかに被害さらせる確率もなきにしもあらずで、気を使っていただけ本当にありがたかった。そんなわけで仕事に一生は出ませんでした。またも内側が筋肉ついても、僕は引きこもりだからね、仕事には支障は出ませんでした。日常生活に支障が出ました。それくらい。続いて再びナビスケさんからの投稿です。連投 OK でしたでしょうか。OK です。ではラジオっぽく質問的なことを。ほとんどの参加者含め紳士さんの活躍を見てるとやはりセンスを感じるんです。これを機に少し本格的にサバゲーへ足を突っ込みたいなとか思いましたでしょうか。個人的にはまあ土砂降りでしたが、あれでサバゲーの面白さを知っていただけたらすごく嬉しく思うのですが、ガガとのこと。そうだな、自分はともかく周りが素人に見えなかったって自分が言ったのはあれ本音です。見た目じゃ素人だとは全然思えなかった。しかも全員じゃねえや、ほとんどの人がマイウェポンと称して結構なグレードのハンドガンやらマシンガンやら何やらをガシャガシャ言わせながら楽しそうに黒光りする中古を布で磨いたりなんだりキャッキャフフとしているのを感じて見ると、あ、こいつら踏み込んだ人なんだなぁと思わせられませんでした。そういう意味じゃセンスあふれる連中でしたね。戦い方どうなんだろうな。何にしても自分のサバゲーでのファーストインプレッションは自分は結構弱いという身体的な実感でした。それが今さっき言ったように次回へのモチベーションにつながっているところなので、サバゲーの面白さっていうのは十分に体に刻むことができたと思います。機会はまた次やりたいもんです。その時タイミングがあれば再び教官殿にサイエスアートビシリと接種を戻しながら叫ぶことでしょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて幻想の錬金術師さんから。サバゲーお疲れ様でした。ウサ耳狩りでウサ耳たちのあまりの声援っぷりに不安が漂った時に、だけだ6匹の変態じゃないか、おばさん消毒だと気合い揺れてくださったことは忘れません。 PS、 戦場で食べた豚骨ラーメン缶は美味しくありませんでしたが、あの時食べなかったおでん缶は味が濃いものの結構美味しかったですとのこと。自分なんか聞き直してみると脳内から変な薬が出たような叫びをしてましたね。何言ってんだろう僕は。まあそれが戦場の空気ってもんで元気つけられたようで何でした。豚骨ラーメンが美味しくなかったですか。自分も実は戦場食なるもののなる名前のコンビニで売ってる300円くらいのエビピラフ缶を冷たいものでかじっていたのですが、あれもやっぱりまずかった。というかピラフじゃなくてあれおこわだった。ラーメン缶も多分そうだな、ラーメンじゃなくてきっとラザニアとか、そういうパスタ料理な感じだったのではないかと思われる。やっぱ焚き火でパチパチ言いながら缶を温めて、それで湯気を足す缶をなんかプラスチックのスプーンとかでしぼしぼぼちぼち食べるってのは美味しいのではないかと思います。あるいは海の家とかで食うと何でもうまい。そらきっとそうです。続いてね、ビーンさんからのお便り。いやーサバゲー楽しかったですね。密林に潜み敵が来るのを待ち伏せ、どんな些細なもとにも敏感に反応し、相手の足音に合わせて動き、敵の背後を取り高鳴る鼓動を押し殺し、銃口を相手の背中へと押し当てる。いやー参加してねえんですけどね。参加してねえのかよ。ありがとうございました。続いてグレップさん、なんといういい声 WWW。 ああありがとうございます。いい声ですよ。自分いい声ですよ。いい声で喋りますよ。で続いて最後にテプコーさんからのお便り。 TPCOO テプコーさんの映画かな。ラジオ開始おめでとうございます。当日は大変お世話になりました。銃撃戦についてですが、私は基本光栄だったので前線の状況を知らないので、前線の緊迫感についてどんなものだったのかお聞かせいただけると幸いです。なるほど。あ、そうか。 自分ほとんどの戦闘でアタッカーになってましたからね、うん、真っ白な装束をかぶって突っ込んで撃たれるのが仕事だったと何回も言ってるところです。前線の緊迫感、まず想像すればたやすいことかもしれないけれども、真っ先に前線に駆け寄るっていうのは同様に全く無傷で消耗していない敵の前線も同時にこっちに向かって駆け寄ってきてるってことなんです。絶対どっちかが死ぬっていう無常感が無意識の緊迫感として自分がハーハー言うところとか、なんか遠慮と容赦のない走りの速さとかそういう足音から感じ取れるのではないでしょうか。でも意外に敵の前線に出くわすまでってのは結構時間がかかるもんなんですね。うん、走って敵が見えなくて右クリア左クリアワンツースリーで行こうワンツースリーわーたたたたたたた右クリア左クリアわーという繰り返しで大体3分くらい経って、あーこのまま敵の後ろ姿とかは見えないかな、敵の本陣とかサイドからついているなんて劇的な展開ないだろうか、俺そうなったらヒーローになれるんだ、帰ったら結婚するんだとか言い出した瞬間に闇の向こうからバチュンバチュンチチチチチガクシガクシいてーと叫んで自分が死ぬっていうパターンが多かったような気がします。うん、敵の姿を見て死ぬっていうより敵にサイドを突かれて死なないままに死ぬっていうのが実際のところ森林戦の前線の怒りだったのかもしれないと思うとなかなか切ないところですが、多分その自分の死を見て、あ、向こうに敵がいるな、それから戦略を立ててちゃんと真面目に戦争しようぜって後ろの人に思わせることはできたのではないかと、うん、自分を騙したいと思うのです。光栄も面白そうですよね。光栄が進む頃は多分前線の敵味方が下になって転がってるから比較的戦場の無常さってのを感じながら森の中を進めるだろうし、うん、でも前線がタワーを占拠しなかったらきっと辛かっただろうな。なすすべなく光栄の方も死んでしまったのだとしたら残念なことです。うん、こんなもんかな、うん、追伸としてでは、うん、大丈夫です、元気です。うん、でも雨の音が抽選に聞こえるのは辛かった。そのトラウマ1ヶ月経ってようやく治りました。ありがとうございます。以上、皆さんからいただいたお便りでした。これにて辺境電波遮光状態1回おしまいです。いかがだったでしょうか。初めての割にはうまくいったという上トークが今の自分を癒してくれると信じたいです。さて次回予告、そろそろ本格的な完結が近い死人の武器や休刊の作業終わった作者とイラストレーターがあれこれ振り返ったり語ったり、うん、タイミング的に話せることとか話せないこととか大人の配慮とかもうちょっと挟まないといけないだろうけど、まあいや、積もる話もございます。そんなわけでゲストに死人の武器や作者大楽健太さんを迎え、休刊発売直前だからこそできる雑談の模様を届けできたらいいなと思います。収録の時にお互いの仕事が順調に合ってればの話だけどね、ご期待ください。これはラジオなのかどうなのかいまいちわからないけど、もう一つちょうどこうされてお別れします。お相手はこの高橋でした。